メッセージを後回しにして早速主にあって交わりを楽しみたいと思います。いつもですと礼拝を一通り終えてその後のこう取り留めものない交わりっていう風になってるんですけども、礼拝の中で交わりを持ちたいと思います。で交わってくださいとさじを投げて、いざどうしていいのかわからなくなると思うんですけれども、ある一定の御言葉を念頭にですよ、限定してるわけじゃないですからね、を交わってみてください。いつもの通りこう学びの中尾さんの時の学びのようにこう2つに分けて交わりを持ってください。ですね、まず最初、念頭に置いておきたいのはヨハネ第一の手紙の1章3節、一応書きますね、聖句箇所。それとそれから エペソの5章19節、それと詩編の、22編の、3節を念頭に、交わりを持ってみてください。で、その前にみんなで一通り開いて読んでみましょうね。まず最初ヨハネ第一の手紙の1章3節ね、みんなで読みますよ。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。はい、使徒ヨハネさんが見たこと聞いたこと直に触れ触った御子イエス・キリストのことですよね。で、もう一箇所、今度エペソ5章19節、いいですか。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。互いに語り、交わりですよね。で、最後、詩編の22編の3節。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。いいですね。じゃあ、大体まとまって大体15分ぐらい交わっていただけますか。大体念頭において、限定してるんじゃないですよ。自分にある御言葉があるんだったら、レーマがあるんだったら、そのみんなの前に押し出してくださいね、注ぎ出してくださいね、隠しておかないでね。どうぞ。で、僕は両方に今寄りたいと思います。お邪魔したいと思います。要するに縦の糸と横の糸が織りなすような交わりを目指してみてください。縦の糸と横の糸が織りなすような交わりをイメージしてみてください。難しい？ 固執しないで、できないって言うんだったらできないでいいんです。居直って交わっても結構ですから。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、交わりがなんか取り留めもなくこう進んでるようですけれども、大体よろしいでしょうか。その場の姿勢で結構ですから、それでじゃあ共に詩編の65編を味わいたいと思います。聖書研究会、お勉強会じゃないですからね、賛美を楽しみたいと思います。本当はみんなで一節一節朗読していけばいいんだけども、ちょっとねすんなりいかないことがあるので、大体まず65編のね1節から、4節までを、まず4節と、それから、5節から、切れ目がいいのは8節までですか、それと、最後の9節から13節というふうに、3箇所に分けて3人にちょっと読んでもらっていいですか。で、脇田さん1節から4節読んでみてくれますか。
神はあなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があり、あなたに誓いが果たされますように、祈りを聞かれる方で、
はい、じゃあ5節から8節までを今度ケンちゃん読んでみてくれますか。 じゃあ9節から、13節最後まで、じゃあ岡田さん読んでみてくれますか。最後のところね、9節から65編9節からね、9節から13節まで読んでみてくれますか。はい、これ65編冒頭にね、ダビデの賛歌となってますけれども、ダビデ個人じゃなくて被造物全部の賛美、主への賛美の賛歌の歌なんですよね。かけ言葉かな全被造物が主を賛美することに賛歌している歌です。だけどもちょっとちょっとこれすんなりいかない、訳がうまくないところがあって13節ね、最後、後半ね、人々は喜び叫んでいますってなってるでしょう。これ人々じゃないんですよ。主語はあくまでもね、牧草地と諸々の谷なんですよ。で、原文の方は人そのものは直接入って出てきてないんです。で、これ擬人化表現を取っていて、この人々というのは牧草地と谷を指しているんです。ですから牧草地は喜び叫んでいます、谷間は喜び叫んでいます、というふうにこの人々というのは違うんです。なってますか。ここでは人そのものは参加してないんです。全被造物、牧草地、もろもろの谷間、でね、多分私たち谷っていうとさ、日本でいう深い山の谷、中部日本のアルプスとかスイスの深い高い山々の谷を意味すると思うんですけれども、イスラエルの地で起伏が激しいんですよ。で、多分横浜の一部の地域もそうだと思うんだけれども、平坦じゃないですよね。こう起伏のなだらかな起伏が続いてるところあるでしょ。ああいう感じの谷なんです。その諸々の谷間が、谷と谷の間に穀物がね、道恵みとしてこう産物が生え出て、それが喜び叫んでいますっていう、まことに歌を歌っています。諸々の牧草地が、諸々の谷間が歌っている、みんなが賛美しているっていう歌なんです。で、これで一通りの交わり、ショートな交わり終わらせてできますけども、1曲か2曲賛美してもらえますか。それからちょっと僕のメッセージに入りたいと思います。お願いします。 早速メッセージしたいと思います。一応第一コリントの14章を開いておいて、僕の話を聞いてください。また予言の話かと嫌がる人いるかも分かりませんけれども、これからこの教会もそうですし、主の教会でもうすでに起こっているところは起こってますけれども、これから起こっていく予言のみならず、夢も幻も語りたい、そういうふうに思ってます。で、従来今までのこの日本、特に日本の教会見てみますと、大概組織を見るとピラミッド型になってるんですね。いわゆるヒエラルキー、それはカトリック、プロテスタントを問わずにそういう状況になってるところが多い。カトリックの方をプロテスタントが怒った時批判してるんですけれども、そのプロテスタントも同じことをやってるんですね。批判しておいて自分たちも同じことをやってる、同じ愚かさを繰り返している、人間の差がかも分かりませんけれども、そしてドクター・ルークがこの日本キリスト教会という特別な名前でますます悪くなっている、もっとひどくなっている、何が起こってもおかしくない、何でもありの状況になっているというふうにメッセージでしばしば指摘していますけれども、それと並行してやはり主の教会は前進している、生まれていくんだ、命の拡大生産がフラット平面的横に拡大していくんだ、戦後の焼け野原をイメージしていて、そこに主の息吹が吹き注がれて生まれてというイメージを持っていることを分かち合ってくれてますけれども、僕はその延長線上にあって、一つ一つ命が生まれたところの教会にやはり予言が、本当の意味での予言、あるいは幻、夢が生まれてくるというふうに見ています。それはまさにヨエル書のところで歌っているんですけれども、ただ単に多くの教会の組織ヒエラルキーが予言を求めているところは求めているし、もたらされているところはもたらされているんですけれども、多くは上位下脱の構造で、こう下にこう語られていく、下の方はああそうですか、ありがたやありがたやっていう、そんな感じ、あるいは予言に関しては全く無関心、異言の方がもっと関心があって、で異言が与えられてハッピー、それでおしまい、万歳、教会の徳なんかどうでもいい、個人の徳があればそれで OK っていう状況が福音派、ペンテコステ派問わず、そういう状況でした。で、14章の4節で、第一コリントのね、14章4節で、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めますとなってます。で、徳というと、なんか、いかにも仏教用語という感じしませんか？で、なんか硬いこと、イメージになると思うんですけれども、もっと柔らかく捉えて、で、他の聖句箇所との整合性を考えたら、ある意味で、教会っていうのは、花嫁ですね、よね、キリストの。花嫁の、ある意味で、賢さだと思うんです。徳というよりも賢さ。ここでは積極的な意味での賢さを言ってるんだというふうに思われます。 天の御国の例え話で、あの愚かな花嫁、賢いあの花嫁が出てきますよね。あの5人の賢い花嫁、5人の愚かな花嫁、あの両方とも油を持っていたんだけども、賢いもう方も同様にうとうと眠ってしまって、でそうこうしているうちに、あの花婿が迎えに来て、で油を最後まで持っていた、予備を持っていた賢い花嫁たちとあの出かけていって、あの油をあの研ぎ出し、あの切らしてしまった方は置き去りにされちゃったという例え話のところありますけれども、別にあそこの賢さというのは別に積極的に信仰生活が素晴らしいから賢いっていうんじゃないんですよね。ある意味で消極的な意味での賢さです。最後まで花婿が来るまで持ち続けていた、なんとか持ち続けていたという消極的な意味での賢さ。同様に眠っちゃったんですよ、愚かな方だけじゃなくて。でもここで言うこの教会の徳と言った場合、積極的な意味でキリストにふさわしい花嫁としての賢さがこの威厳によってもたらされる、高められるというふうに僕はとっています。で今までのそのイメージからすると、何かこう上位下脱でねもたらされていましたけれども、本当は逆なんですね。僕は青森県 の, あの津軽平野、ね、あ の, の北部でよく起こる現象ブリザード、それをイメージしてるんです。あの太宰治の生まれたところですけれども、あの強風であの雪がこう横並びにこう吹くんですよ、降り注ぐんですよ横波に。で既に積もっている雪がこう湧き上がってくるんです、舞い上がるんです。それが本当の小さな名もない兄弟姉妹たちから出る予言であるというふうに僕は思っています。でそれをまた具体的に御言葉から見ると、ヨエル書がぴったりなんですね。ヨエルの2章、28節29節読んでみてくれ、もらいましょうか。一番声に期待できるのは一番で比較しちゃダメですね、ごめんなさい多分竹宮兄弟が読んでくれるといいような感じがするんですけれども、ヨエル書を読んでもらえますか。ヨエルの2章28節29節、旧約のおしまいの方です。大きくお願いします、期待しています。焦りませんよ、ちゃんとみんな開いてから読みましょうね。2章の28節29節読んでもらえますか。
その後私は私の霊を全ての人に注ぐ、うん、あなた方の息子や娘は預言し、しおりは夢を見、
はい、
この日私は下辺にも明日にも私の霊を、
アーメン。まさに新約の教会を 言ってるんじゃないですか。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。主を主体に求めている教会に組み込まれている一人一人、すべてのもの、特定の階層にある教職者の兄弟姉妹じゃなくて、すべての人に注ぐ。あなた方の息子娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。でここで僕がイメージしているのは、今度打って変わって真夏の季節なんです。今梅雨の時期を迎えてますけれども、で梅雨が明けてどういう今年の夏なのかどうなるのか分かりませんけれども、夢もそうですし幻もそうですけれども、いずれも主のメッセージであることには何ら変わりありません。御言葉、予言と何ら変わりありません。でも幻、夢、どういうふうにイメージされますか。言葉と違って輪郭がはっきりしてないですよね。夏の暑い日の地中が温められてこうふわっともわもわっと陽炎が発生して、像がはっきり見えない、ゆらゆら揺れている状況だけども、主からのメッセージであることには何ら変わりない。上からじゃなくて下からこう発せられている様ですよね。予言と違って解き明かしが必要になる場合もあるかもしれません。パロがこれから起こるであろうラスト、前半7年の大豊作、ラスト7年の大飢饉、それを2つの夢で見て何のことかわからない。しかしヨセフがそれを解き明かされて、その予言に解き明かしに従って対処できましたよね。その難しい時代を乗り切ることができました。多分私たちの時は一人の人だけにじゃなくて全ての人が見てるから、場面場面が全て異なっていても微妙に共通しているものがあって、誰か特定の解き明かしがなくても同じ結果をみんなで見る技が生まれるかも分かりませんし、あるいは確かに立てられた指導者の中に解き明かしが出るかも分かりません。しかし夢幻、それもいつも寸前まで夢幻で終わるんじゃないですね。最後成就した時はそれが言葉じゃないですか。主のこれがヨエルのこの予言であり、僕がイメージしているそのところなんです。でこれからフラットに生まれてくる教会の兄弟姉妹たちにそれがもたらされてくると信じます。でちょっと冒頭言うのを忘れましたけれども、主が人としてこの世に来られた交渉外の時代において御言葉はあなたの心にあると言われるのと、今の時代の私たちの間で御言葉はあなたの心にあるというのでは意味合いが全然違いますよね。主が来られた時もちろん新約の言葉はありません。旧約の言葉を引用して御言葉はあなたの心にある、それはあくまでも限定的、あるいは断片的情報として持っている御言葉だけども、今私たちはホロモスであられる方、 実体であられる方が、アイアムの実体であられる方が、それぞれ一人一人の内側におられますよね。そして、ね、御言葉はあなたの心にあるというのは当然じゃありませんか。確かに個人個人かといって旧約 の時代を否定しているわけじゃないんです。僕は御言葉を蓄える、暗唱する、とってもいいことです。詩編19編 の記者も言ってるじゃないですか。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの御言葉を蓄えましたというふうにね。だからそれはそれで意味があるんだけれども、仮にですよ、信仰者の中で言葉が主ご自身がいらっしゃらない、いつも礼拝を捧げようとするとき、天の御国に向かって礼拝を捧げるってる人いるんですよ。遠くに祈りを飛ばしてる人いるんですよ。そういう人が、その前提条件がなければね、いくら御言葉聖句箇所を詰め込みしたってね、それはただの聖書オタクと何ら変わりないんじゃないですか。信仰者じゃないんじゃないですか。でも結構見受けられるんですよ。ホロモスであられる方、実体であられる方がおられるということを前提に、私たちは変わる変わる預言し、すべての人が学び、すべての人が勧めを受けることが可能になってくるんです。この方がいらっしゃらなくて、ただ単に詰め込みしていても、これは期待できません。内なる方、ホロゴス、定冠詞のついたホロゴス、内側におられる。そこで私たち一人一人が予言を求め、予言できることが可能となってきます。以上です。